コーツ、
今日は言い訳をするな。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。元気ですか？まあ子供によく言いますよね、言い訳をするな、ね、そしたら子供はね、パピー、言い訳はいいよ、いいわけでしょ、いいわけだからいいよねみたいに言うんですよ。全くふざけている。はい、全くふざけている。まあまあ、言い訳、いいわけではないですからね。いいわけではないですよ。漢字が違うからね。言うの方ですからね、話すのね。こう話して、ああ僕はそんなことしてませんって言うんで、まあそんなことしてませんじゃないな、それは言い訳じゃないな。言い訳は、いやそれをしたとかしなかった理由を言うわけですよね。はい、まあ日本語学習でよくある、まあ言語学習とか勉強でよくあるのは、まあできない理由を言う言い訳の方ですね。はい、まあ勉強できる理由は言わないですよね。それは言い訳とは言わないからね。まあ言い訳じゃないとしてもわざわざ言わないですよね。先生、僕が1年間でこんなに日本語が上達したのは、まあそれはもうなんかインチキインフルエンサーみたいな、まあまあまあまあ、まあ、インチキとか言うとね、怒られるんで言いませんが、まあ1年間で、まあ上達することはできますね、全然。はい、僕の生徒さんたちだって1年間でかなり上達しましたよね。まあしましたと過去形で言うのは、実はやっぱりまあ中級、まあもちろん初級、そして中級ぐらいはめっちゃ伸びるんですよ、1年間で。でもやっぱり上級者になるとね、ある程度こう、まあ停滞とは言わないけど、こう見えないですよね、その上達が目に見えにくい。これはまあ当然ですよね。これがいわゆる上級者の悩みですよね。上級者というのは、まあ普通に会話ができると、でもなんかこう、まあわからない言葉もたくさんあると。でわからない言葉たちは結構専門的な言葉や日常に使わない言葉なので、まあそのこう上達を感じにくいですよね。まあ例えばですよ、初級者の場合ね、まあ100個の新しい単語を覚えればすぐにねそれを使えるので、まあ例えば僕と話していても、あれなんか先週より言葉を全然知ってます ね、というふうに感じやすいでしょ。だけど上級者の場合、まあ例えばまあ結構哲学的な言葉をね、覚えたとして、でも僕と話すときにね、まあ例えば経済の話、世界経済の話をしたとすると、まあ哲学の言葉は使わないわけで、せっかく経済の言葉を覚えても、その次の週にね、今度は歴史の話をした場合、出てこないわけですよ。そして経済でもね、まあ一般的な経済の話だったらもう話せると。でも特別なあるでしょ、いろいろな細かい経済の話でも細かくあるし、歴史の話でも細かくあるし、そういうすごく細かい事象、ね、細かい事象を説明するような語彙ですよね、語彙や表現、まあ時にはことわざ、四字熟語、そういう1年に1回使うか使わないかみたいな言葉を覚えても、まあそれをこう、まあ使うことがないから、でしかもね1年に1回とかだとなかなか覚えられないしね、ああこの言葉何でしたっけ先生、あの表現みたいなね、1年前に言ったことだからまた忘れちゃうでしょ。で、ああ僕はバカだ、いやでも1年に1回しか使わない言葉なんかなかなか覚えられないですよ。むしろ覚える必要ありますかねって感じですよね、1年に1回使うんだったら別にその度に調べてもいいような気もするでしょ。まあまあ、まあ、とにかく初級中級上級それぞれの悩みがあるわけですが、まあ言い訳をせずに皆さん頑張ってるのでここにいるわけです。素晴らしい。まあ、ほとんど上級者に近い人たちだと思いますけどね、ここにいるのは。 まあ、今日のトピックは、まあ、いつものように僕がスペイン語のポッドキャストを聞いていて、ちょっとインスピレーションをもらいましたね。まあ、インスピレーションはいつも文句ですよね。僕が文句を言いたくなる。で、まあ、そのスペイン語のポッドキャストを聞いていて、で、まあ、その先生がね、こう言いましたよね。先日、あるリスナーの人にメッセージをもらったと。で、その人はもうすでに中級の、彼も僕と同じように、まあ、初級、中級、上級とそれぞれのポッドキャストを持ってるんですが、まあ、そのリスナーの人はね、初級を全部聞いて、中級も全部聞いて、今上級を聞き始めました、先生ありがとう。まあ、僕もそういうメッセージよくもらう。先生、ビギナーポッドキャストをもうすべて聞き終えました。そして今はまあ、例えばオリジナルと Z を全部聞いてしまいました。やっとハーに来ました。よろしくお願いしますみたいな、ね、そういうメッセージってよくもらうんですが、で、そのスペイン語の先生はね、そのポッドキャストでまあまあまあ、こういうメッセージをもらって本当に僕は素晴らしいと思います。でも皆さん心配してしないでください。比べないでください。まあ、この人はおそらく、まあ、リタイアして時間がある、もしくはなんかこう仕事をしていない、もしくは、まあ、仕事中にポッドキャストをたくさん聞くことができる、おそらくそういう人だと思うので、まあ、比べなくて大丈夫です、皆さんは少しずつ勉強すればいいですみたいな。で、僕それ聞いて、おいおい、ジャッジしてんじゃねえよと思ったわけですよ。まあ、そもそもね、なんていうかな、いやいや、これもう皆さん分かりますよね、僕が言いたいことって。よく何かができる人、まあ、例えば日本語がペラペラになった人、例えば毎日3時間勉強してる人、そういう人の話を聞いてみんなこうやってジャッジしますよね。あ、おそらくその人は暇だと、おそらくその人はリタイアして時間がある、おそらくその人は学生で時間がある、おそらくその人は子供がいない、おそらくその人はなんかやることがないなんていうのいつもいつもそうやってね、そうやって、あ、その人暇だからできるんだよと簽単に思いますよね。で、その反面、私は時間がないからできない、私は子供がいるからできない、私は仕事が忙しいからできない、私は他の勉強してるからできない、ね、ひどい時になると、いや、私はアジア人じゃないからできないとかね、例えばですよ。例えばそういう人もいる。やっぱりアジア人の口の形じゃないと中国語や韓国語や日本語はできないんだといや、びっくりするような、そんな話も聞いたことありますよ。もしくはまあまあ、よくあるのがね、やっぱり中国人の留学生はもっと話せる、漢字がわかるから、まあ、漢字と話は関係ないしね、的確に言えば漢字がわかるから漢字のアドバンテージはあります、確実に。で、むしろ韓国人の方が会話のアドバンテージがあります、文法が似てるからね。でも、じゃあ、あなたのその友達のフランス人、なんでペラペラなんですかってなるでしょ。結局ね、言い訳なんですよね、全てがね。自分ができない理由、時間がない理由、それをひたすら言いたいと。逆にですよ、僕が知っている人たち、まあ、いわゆる僕の生徒さんたちって、リタイアしている人は結構少ないですよ。一人しかいないですよ。で、まあ、もちろんその人も忙しいですよ。忙しさは関係ないですからね。むしろほとんどの人は忙しい。僕より忙しい。僕より忙しいけど、僕より日本語の勉強してる。まあまあ、僕のスペイン語より。恐ろしいことですよ、これは。このね、なんていうかな、やる気ですね、結局は。まあ、やる気というか、ルーティーンと言っていいかな。まあ、習慣的に時間を作る、時間は作るものという行動が取れている、考えがあって、その行動がある。いわゆる時間なんてね、 使いようなんですよ。あの世界中すべての人24時間でしょ。ある人がめちゃめちゃ頭が良くて、ある人が遅くて、まあスーパーコンピューターと超弱いコンピューターみたいなわけはないんですよ。まあ、人間の場合ね、誰かの脳がその他の人の数百倍動くとかそういうことではないんです。いやもちろんですよ。もちろん何かの障害がある人はここでは置いといて、一般的に、しかも皆さんもあれでしょ、ある程度まあ勉強できるわけでしょ。例えば大学に行ってる人も多いだろうし、仕事をしてる人も多いだろうし、ね、そういう人たちの中でなんかその結局はやる気だと思いますよ。結局はね、だって自分の言語ではたくさん本読んだり、たくさん漫画読んだり、たくさん会話をしたり、たくさん映画見たりしてるわけですよね。だからその脳の問題はないわけでしょ。ってことは結局時間の使いようですよね。いやむしろ自分の言語でね、たくさん本読んだり、たくさん漫画読んだり、たくさんゲームしたり、たくさんまあいろんなことをする、友達と会って話すとか、まあできてるわけだから、結局時間はあるっていうことなんですよね。まあ例えばですよ、例えばまあこんなことはよくあること、まあこれねちょっと厳しく聞こえるかもしれないけど、まあまあ情報として聞いてください。例えばですよ、例えばね、ある生徒さんがね、ああ、先生僕はちょっと時間がないから全然日本語の勉強ができなかったですと、ね、で僕はまあまあまあ大丈夫ですよ、忙しいでしょうからね、で最近なんか面白い映画とか見ましたかって言うとね、ああそうそうそう最近見た映画でって、映画の話を始めるのね。でもう矛盾してますよね、あれ映画見る時間あるじゃんみたいな。でなんかいや最近またライブコンサートにも行ってとかね、いやあとゲーム面白いのやってるんですけどみたいな、おいおいおい時間あるじゃねえかと、まあ、そういうツッコミはしないですが、まあ人はやっぱりなんていうの、まあ自由だからね、自由だから、僕は別に日本語監獄の監守とか、日本語刑務所の日本語刑務所のなんていう監守っていうのかな、おいなんかナンバーワン早く部屋に戻って仕事をしろとかね、例えばそういう仕事じゃないからね、僕は別に皆さんを日本語の刑務所に入れて無理に仕事をさせてるとか勉強させてるわけではないんで、自由だから、自由なんでただ話を聞きますけど、そのまあそういうね、なんか厳しく、僕は厳しく言わないからね、でも厳しく言わない理由は厳しく言っても意味がないからっていうわけで厳しく言わないし、なんていうかな、厳しく言うほど自分もちゃんとできてないしね、そんな、なんていうかな、やっぱり人間っていうのはこの言い訳したくなるじゃないですか。言い訳したくなるっていう、まあ僕自身もそうだし、それを理解した上で言いますよ、理解した上で言うと、それでもやる人はやるっていう話を今日はしたかったというわけです。やる人はやるんですよ。で、やらない人はやらない。で、やる人はやっぱり言い訳しないんですよね。言い訳しながらやる人もいる。確かに。で、言い訳しなくてやる人がいる。で、言い訳してやらない人がいる。ね、あとは言い訳しなくてやらない人もいるけど、まあ、それはもうよくわかんない。もうちょっと植物のような感じ。ね。でもやっぱりたくさんの人は言い訳をして、勉強しないんですよね。でもやっぱり勉強しなくて、そう、言い訳をしなくて、ひたすらコツコツ、勉強し続ける人が、やっぱり1年後、2年後、3年後、4年後、5年後、ね。ペラペラの、最上階にいるというわけで、まあ、それだけを言いたかった。ということです。そしてペラペラになった人、毎日3時間勉強を続けてる人、そういう人が暇に違いないと ジャッジするのはどうかなと僕はそこは思いますね。そのさっきのポッドキャストのスペイン語のポッドキャストの先生が言ったことは僕はちょっとそれはそうとも限らないしむしろ逆のことが多いですよと忙しい人ほどいろんなことをやっているっていうそれを僕はこれまで目の当たりにしてきました。ずっとねもうこれはもうある意味定説と言ってもいいかもしれない。もう本当によくあるパターンです。よくあるパターン忙しい人ほどいろんなことをやってる。びっくりするけど。そして暇な人ほどいろんなことをやってない。だから暇。あ、違うな。そうそうそうそう。そうそうそう。そう。やっぱりそういう、だから暇じゃないな。違うな。ここはちょっと語弊がありますね。なんていうかな。こう忙しいと言ってるほど実は暇なくせに何もやってない。それがもっと正しい。もっと的確ですよね。忙しい忙しいと言ってる人っていうのは、まあ正直言うと時間の使い方があまりうまくないだけかもしれない。うん。そして意外と本当にたくさんのことをやってる人がいや結構時間ありますよとか言ったりする。その理由は時間を作るのがうまいからね。明らかに。というわけで、まあ、時間を作るのがうまい、時間を作るのが下手、まあ、これもある意味スキルなので、まあ、才能もあると思うけど、やっぱり習慣だと思いますね。習慣的に、まず信じること。まずは、時間はいつでも作れる。どんなに忙しくても作れると。まずはそこを信じること。そして、その行動を取ること。それは隙間時間を集めてもいいし、そのさっき言った3時間毎日ポッドキャストを聞いてるみたいなのが、おそらく、連続した3時間ではないでしょうね。それはまあ短いこの10分とか20分とかもしかしたら5分とかを1日の間に合わせて1日の間に少しずつ隙間時間を取ってそれを全部合わせた上での3時間、あとは何かをしながらの時間だと思いますね。掃除をしながら洗濯しながら会社に行く時電車の中でとか、まあ、そういうふうにして3時間を生み出してるだと思います、はい、僕ね今ねちょっとあるプロジェクトがあってちょっとそれについていろいろ考えてるんですけど昨日の夜も夢の中でずっと考えてた。僕ね結構そんな感じなんですよね。実は何かにフォーカスすると寝てる時ずっとその夢見てるわけですよ。そういう意味ではちょっと信じられないかもしれないけど自分でも信じられないですよ。自分でも信じられない。なんでそんなことするかよくぐっすり眠れてないですからね。でもそれはなんていうかな朝方ですよね。だからまあ例えば昨日だとまあ夜11時半ぐらい寝てで多分朝の5時か6時ぐらいまでは深く寝てます。でも朝方ね6時から7時ぐらいの間もう本当に起きる1時間ぐらいは、まあ、夢の中で、まあ、考えてるわけですよね。そのプロジェクトについて。で夢の中の1時間っていうのが、まあ、もっと長く感じるんですよね。1週間ぐらい。なんかいろんなトライアンドエラーした夢でした。それはいろんなプロジェクトのトライアンドエラーですよね。いろいろ試してやっぱりダメでいやこっちを試してやっぱりダメでっていうのを1週間やったのを1時間か1時間の中でその1週間を過ごしたようなそんな気にさえなりました。まあそれは多分錯覚でしょうがそんな気にさえなった。なのでまあなんていうかな時間なんてそんな風に作れるかもしれない、ね、まあ皆さんそんなことやらなくていいですよ。頭痛くなるしねちゃんと寝た方がいいと思うんで。ただまあ考えとしてはやっぱり5分が1時間に感じられるっていうことは人間はできると思いますね。5分間マジで集中してやれば1時間ダラダラやった人よりも成果が出る、なのでなんかまあ3時間毎日3時間ってすごいですよ。それはもうおそらく毎日3時間できる人の3時間っていうのはおそらく多分6時間ぐらいの力があるかもしれないね。だからなんていうかな集中力とその習慣ですよね。このコンビネーションで何でもできると思う。僕が子供にね
教えてることがそれだけなんですよね。知識とかそういうものじゃなくて、集中力と習慣ですね。その集中力とあとはそのルーティン力っていうか習慣を持てる力、その2つがあれば何でもできるんで、それだけをできるようになれと、それだけできるようになってくれと、それでパパはいつ死んでもいい、それだけをできるようになってくれと、もうそれだけです。もうそれだけって何回言った。とにかく集中力、そしてルーティン力、これで皆さんも一緒に日本語の旅を乗り切っていきましょう。楽しんでいきましょう。というわけで、またね。